ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、元気だったでしょうか。
はい、元気でした。
はい、なんか最近変わったことありますか。
最近はですね、また何もないんですけれど、また仏教的な観点で教えてほしいことがあります。
あ、はいはいはい。
あの、人って誰しも例えば誰かに暴言を吐かれたとか、うん、お仕事をしているとクレーマーさんって言われるような方に出会ったことがあるとか、
そうですね、
変わった人に何か言われて、うん、イラッとしてしまうとか、うん、ちょっと自分の感情を乱されてあってなることって多分人生の中であると思うんですよね、うん、で昔の私はああもうムカつくなとか、うんうん、あの人何なんだろうってそこであのエネルギーを消費していたことがあったように思うんですね、うん、でもあのマインドフルネスとか瞑想をして自分を客観的に見るっていうことを日頃から今は行うようにしています。でそうするとあの、まあね、そこに対して自分の感情が揺れ動くっていうことがなくなるようになってきたんです。
うん、
でそこで、ね、私が今やっているのは、うん、なんかそういう人を見ると例えば私に暴言を誰かが浴びせてきました、あこの方かわいそうだなって思うようにしているんですね。なんでそういう考え方しかできないんだろうとか、うん、なんかそうやってイライラしてしまうんだろう、
うん、
かわいそうって言うと自分の感情を乱されなかったりするように思って、うん、はい、しているんですが、それは仏教的にはどうなんでしょうか。
まああのそうですね、まあ、間違いなくね、あの、まあ、そういうかわいそうな方だということはあると思いますけどね。あのそれがだからその人ちょっとかわいそうな人だとこう見下すことで、なんかこう自分を落ち着かせるってなるとまたちょっとこうね、そういう意味ではないと思うんですけども、あの違ってくるかもしれませんね。だからかわいそうっていうのは本当にあお気の毒にとか苦しんでいらっしゃるんだなと、うんね、このまあ、それは確かにあると思いますね。別に相手が悪いわけじゃないんだけども、本当イライラカッカしてるから、ちょっとしたきっかけでね、わーっとこう相手にこのそのイライラをこうぶつける、うん、言われてる方が一番お気の毒ですけれども、言ってる人もまた苦しいわけですよね、
うん、
なので自分になんかわーって言ってきた、そういう人に対して、あこの人はね本当にこの苦しんでるんだなと、うん、まあ、幸せな人はねその文句言ってきませんからね、すごくね今この苦しんでるんだなと、辛いんだなと、まあ、こういうふうにこの見ていくことができたら、それは本当尊いっていうかすごいことですよね。ただまあ仏様というかブッダ級ですね、ブッダクラスですね。あのお釈迦様に対してわーっとこうねなんか言ってきた人はやっぱりこうあのね、この苦しんでいるんだなと、こういうふうにこう慈愛の眼差しで見ていかれたんじゃないかと思いますね。お釈迦様にはって言った人にね、このお釈迦様がピクピクってなりながらね、もうこいつムカつくなとかって思って聞いていらっしゃらなかったとは思いますけどね。でもそれはなんかやっぱちょっとね、このそれができればかなりね、この悟り級ですよね。私たちどう思ったらいいんでしょうかね。もういろいろ説かれてますね。受け取らないっていう風にね説かれてることもありますね。相手が悪口言ってきたら、それは風や雨の音のようにね受け取らなければね怒りの心は生じないだろう、うん、受け取らないとスルーですね、
うん、
スルー反応しない練習まず反応しないと、いうことで、反応しちゃうからね言い返したりとか、もうムカッときてやり返したりとかね、まあ、心に波風が立つわけですよね。反応しないっていうのもありますね。
岡本さん、イラッとされることっておありなんですか。ありますよ。あるんですね。
本当にね、イラッとしますよね。
どう対応されるのでしょう。
スルーですね。そのグッとこうグッと力むんですけど、脱力、心の脱力、なかなかでも脱力って難しいですよね。心の脱力、
心と体ってつながってるので、やっぱり体が脱力している時っていうのが心も脱力しているんだろうなって、緊張も同じですしねって思います。
肩凝ったりね、腰が痛い時とかに脱力しようと思って休むんですけども、なかなかやっぱこう思うだけではできないですよね。ストレッチしたりとかね、しないといけないなとかって、じゃないとなかなかこうグーってなんかこうグーってこう力が入ったまま 寝ちゃって、うん、次の日起きてもなんかこう肩が痛いとかね、うん、そういうことをよくありますね。
どれだけ肩をほぐしても一時的にはほぐれると思うんですけど、うん、心が緊張してるとねやっぱり体が緊張して肩や腰にくることって多いんじゃないかなって、
うん、そうなんですよね、
ね、思うので、だからヨガも心の教えがたくさんあるんだなって思います、
う
ん
う
ん、
だから本当に思いっきりもうねリラックスして寝たとかね休めたっていうことってなんかあんまりないような気がしますね最近ね。どうなんでしょうかね。
ね、あの今マインドフルネスを、うん、あの授業でさせていただいていること多いんですが、マインドフルネスって脳の休息法なんですね。やっぱり心と体の緊張っていうのは脳から来ていることもあるなって思ったりしていて、うん、ので心の脱力のために脳の脱力も大事だなって思います。
あ、そうですよね。なのでちょっと私もね、あまりパソコンする時間とかそういうのをちょっと減らしたりとかねしたいなと思うんですけど、まあ、元気な時はねなんかやりたいこともたくさんあって、詰め込んじゃったりとか、いうことでなかなかねちゃんと休息取れてないなって思うことも多いですね。
まあ多方面でご活躍。
いやもうね、まあまあなんかねちょっとゆっくりとね、あの休もうかなって思いながらね、なんかピンポン暇してね、気ぜわしく猫の動いてるような気もいたしますね。
瞑想して脳の休息、
瞑想して脳の休息したいと思います。はい、何の話でしたっけ最初。あ、そうそうそう、どう思ったらいいのかですね。他にはですね、この過去世の自分だとこう見ていきなさいとかっていう教えもありますね。ね、この過去の自分だなと、自分もこうやってね人にぶち当たってたことがあるなとかってね、だから悪いことした人見てねほっとけない、これは過去の自分の姿だと、こう見る方もありますしね。まあ、のそれぞれね、この特にこういうのが正解っていうのはないんじゃないかなと思いますね。哀れなやつだへへん、もうこうやって見下すのはちょっとね仏教的ではないと思いますけれども、でもね、この受け取らない、反応しない、スルーする、まあ、これも OK ですし、ね、苦しんでいるんだなとこうね、慈悲の心でこの見ていくっていうのもこうありだし、過去世の自分なんだなとねこう見ていくのもありだし、まあそれぞれね、なんかこう実践しやすいのがいいかもしれませんね。逆にもう関わらないとね、この相手の関わりを断つっていうことも教えられてることありますね。あんまりだからね、そのもうどうしようもないっていうかね、あの本当にこのもう手に負えないっていう、そういうねこの相手に対しては、ね、この関わりを断つね、そういったものを追い出しなさいとこうやってね厳しくおっしゃったこともあるので、あんまりなんかねこのこう思わなきゃいけないっていうんじゃなくて、適宜ケースバイケースでいいんじゃないかなと思いますね。
反応の仕方を変えようって思いました。
そうですね、はい、ということで、
はい、
ぜひね、この柔軟に対応していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、どうぞ。
私も YouTube しております。人の体を柔軟にする方法だったり、心と体の健康についてお話ししています。よかったらご覧ください。エリヨガで検索してください。
はい、毎朝8時から仏教の話させていただいています。皆さんのお悩みや相談にもですねお答えしていますので、ぜひご参加いただきたいと思います。
ありがとうございました。